中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続き、はい、議会報告の会ということでですね、はい、代表質問終わりましたんで一般質問の話をしたいなと思います。はい、一般質問の特徴としては割と個別具体的な話が、ね、多くなりますよね。うん、これこれで割と多岐にわたって質問されてると思うので、まあ、いろんなジャンルにわたって、うん、はい、ぜひこれをちょっと発信していただければ。はい、
そうですね。まあ、2月定例会の一般質問初日登壇したんですけど、はい、まあ、今回はですね、3点聞いてまして、うんうん、まあ、その一つずつこういきますと、はい、まずは共同によるまちづくりについてというテーマで、うんうん、NPO 法人那覇市まちかどガイドという団体が、うんうん、天仏那覇に入っているんですけど、はい、まあ、そこがですね、うん、こう天仏が今度リニューアルされると、うんうんうん、まあ、それにあたってこのまちかどガイドが入っているその双方室、この機能がなくなりますということで、うんうんうん、まあ、事務所がなくなっちゃうって。
3畳ぐらいのね、小さい部屋が 5、6部屋ある感じでしたよ ね、
うん、天仏リニューアルに合わせてその機能がなくなっちゃうんで、街角ガイドはちょっと別で事務所を探さなきゃいけなくなりますということだったんで、ただまあ街角ガイドさんとしてはこう国際通りとか案内したりとか、はい、坪屋の焼き物博物館、荒垣家住宅、うん、その上り窯がある、はい、そこのまあガイドとかも、うん、で掃除とかもやってるので、うん、できればこの場所に残りたいということで、うん、まあ、なんとかならないんだろうかというその課題があってですね、でちょっと那覇市にこれ聞いてみたところ、うん、その天仏自体は、うん、商工農水課が、まあ、管理していますよね。そうですね。はい、ただ、まあ、彼らとしては観光課の方がやっぱ信仰は深いわけですよ。うんうんうん、でただ事業の委託受けたりしてるのは文化財課だったりして、うん、ちょっとこの那覇市にいろんなところで貢献はしてるんだけれども、うん、はい、こうビルの管理からするともう場所ないですって言われてちょっと終わっちゃってるような感じがするんで、うん、
なるほど。ちょっとあれ、これ縦割りっぽい話なんですね。そうなんですよ。縦割りの弊害みたいな話なんだ。
で、う
ん、
観光の方に行っても、うん、そのいやビルの管理はしてないから、うん、で観光その案内所は1階にあって、うん、そこに街角ガイドさんも1人ガイドいるんですけど、うん、その観光協会は、はい、全部さ新しくなったらそこに1階に降りてくると、うん、でそこはちょっと狭いから、うん、ちょっと街角ガイドさんの場所までは確保できないんじゃないかなっていうところで、うん、観光課としては、来たものに対してちょっと難しいですねって答えで終わっちゃう。で、文化財課としては、いや、うん、そこにいてほしいっていう希望はあるけど、うん、特に何かができるわけではないっていう感じ。う
ん、自分は権限ないんでっていう話ですね。
そ
う
そ
う、
なんかその、予想ご、人ごとみたいな感じで、全部署が動けない形だったんで、うん、ちゃんと横串させて話をしてほしいということで、街角ガイドの設立からの経緯、まあ、つまりその那覇市の事業として、街角ガイドのボランティアさんを育てる。で、彼らが NPO 法人を設立して、まあ修学旅行とかガイドが必要になった時に、うん、まあ、活躍してくださってるわけですよ。うん、そこを、まあ、なぜ追い出すという形になってしまうのかっていうのが、うん、まあ、疑問でして、
そこが大したスペースでもないのにねっていうのがちょっとびっくりですよね。
本当に机1個っていう感じ。
そう、双方室って机1つしか置けないし、うん、打ち合わせもできないぐらいのスペースなんですよ ね。
打ち合わせロビーでやってますから ね。
そうなんですよ。そこが捻出できないっていう、うん、で後ろには今いかにも縦割りの話があると。そうそう、ビル管理者は商工の推で、うん、さらに指定管理がつくので、
委託出しちゃうから、うん、僕らとしてはもう双方室なくなるからすいませんとしか言えないみたいな空気だったと。
うん、で文化財課が一番なんていうのかな、中体が強いんだけど、うん、そこはその天仏館に対する、権限がないですっていう話ですね。で観光館に立っては観光協会のスペースがあるからちょっと無理みたいな、ね、
うん、そうそうそう、ちょっと冷たいんじゃないっていう。
そうですね。いや、こ結 構根深い、
そうですね。だからなんかその共同の精神というか、うん、一緒に街づくりをしてくるんだっていうところのスタートのところと、うん、今のところでもう設立の経緯を知ってる職員さんもやっぱり少ないんですよね、うん、
なるほどね。
でその街角ガイドさんっていうのは NPO で、はい、まあ、たまたまそこに いるけれども別に出ていくから那覇市が困るってこうやってもなさそうな、うん、なんかその辺の空気感というかあんまりその重要性に気づいてないというか、うん、そんな感じも受けたんで。
そうですね、結構な熱量かけて育成もしているし、みんなね高いプライドでやってらっしゃる方々なのに ね。
で那覇市の事業としてやっぱ育ててきて、うん、でそれが今自立して、うん、で補助金も特にもらわずに、うん、まあ、しっかりやってるわけですよ、うん、でそこってすごい成果だと思っていて、うん、共同による街づくりだったり観光都市の那覇であるっていうことだったり、うん、その文化がこれだけたくさんある那覇っていうことを、うん、まあ、体現しているような団体だと私は思っていて、まあ、そこを大事にするっていうのが、まあ、なんかその観光の街のあり方であったり共同のあり方だったりにしても、うん、まあ、何かいい影響があるんじゃないかなと思っていて、
特にね、うん、1階の観光協会とのやっぱ近くにあった方がいいに決まってるっていうのがありますもんね。
そうなんですよ。
そうか、この高々2坪ぐらいが捻出できないっていう、うん、
ちょっと不思議でしょうがないと思って。
そうですね、
まあ、取り上げて、
いや非常に象徴的な話なんですね、
う
ん、
そうそう、うん、でまあ一応協議はしていくとは言ってたんですけど、うん、まあ、実際どうなるのかっていうのがその夏頃までには、まあ、指定管理も決まって次の準備に入っちゃうんで、うん、実際ちょっと急がなきゃいけないという問題なんですよね。ま
あ、これはコストの問題だけじゃなくて、まあ、館の運営方針が変わるからというところで、まあ、とばっちりというか、うん、食ってしまったと。
そうですね。
ああ、なるほど。うん、なかなか意外と小ネタだと思ってましたけど。うん、
いや、那覇市の共同のあり方について考える。
非常に象徴的な話なんですね。はい、よくわかりました。はい、
そして、教育行政についても聞いてます。はい、まあ、これは、
今ホットな話題です。
新聞等々でもたくさん出てますし、うんうん、私も同級生もね、教員もいたりしますし、うん、まあ、家族、身内にも教員もいたりするんで、うん、いろいろ話聞くと、やっぱり相当こう厳しい状況だということで、うんうんうん、で、また、たまたま今回はご近所の方で、うん、元教員での方で今ボランティアでいろいろされてるんですけど、はい、その方の娘さんも教員をしてるんだけれども、うん、本採用を受ける気がないって言ってて、もう過酷すぎて、うんうんうん、で、まあ、自分がその好きで一生の仕事にしたこの教員っていう仕事が、はい、今こういう風な扱いになってるのかっていうのにちょっと愕然として、うんうん、なしちょっとどうにかなんないのっていうことで、まあ相談も受けたんですよね、うん、で、まあ、実際こう聞いてみるとですね、まあ足りない足りないとは言って、で忙しい忙しいっていうのもずっと議会でも出てたんですけど、うんうん、実際何人ぐらい足りないのかなとか、うん、その足りない教員の数っていうのが出てたんですけど、うん、その何人入ってきて何人辞めていくのっていうことをまあ今回聞いてみたんですよ、うんうん、
はい、
したら、令和元年度採用が102名、退職者が74名、うん、令和2年度が採用101名で退職者が68名、うんうん、令和3年度が採用85名で退職者90名と、
ほら、
うん、ところでちょっと逆転しちゃったんですよね。
本当だ。だ
これがまあ傾向としてずっと続くのかっていうのは分かんないですけど、うんうん、これ意識的に採用を増やさないと、うん、やっぱり総数がどんどん減っていくよねという話で、でその後ですね、メンタルヘルスの不調によって休職した職員さんと、うんうん、まあ、その年じゃなくてもずっと休職してた方が復職するっていう場合もあると思うので、うん、
はい、
まあ、その年度内で休職した方と復職した方の人数っていうのも聞いたんです、うんうんうん、これも数字あんまり取ってなくて、
そうなんだ、
で一応あるその数字がある年度だけでもいいか出してくれってことで、令和3年度出してもらったのが、休職した方が37名、うん、でその年に復職した方っていうのが13名、うん、ってことで、まあ、年度の初めにはいた方が、うん、まあ、大体30名以上減って、まあ、13名ぐらいが復活するって形で、20名ぐらいはこう足りなくなる、
うんうんうん、
そりゃ回らなくなるよなと。
なるほど。
でさらにその年度の初めの時点からもうすでに 17% ぐらいは非常勤の方でスタートしてるので、さらに減った時に集めようと思ってもやっぱりそれは集まらないわけですよね。そうするとまあ今やっている人たちに負担が来て、まあメンタルまた不調で崩してしまって、またさらに人が減ったりとかっていうちょっと良くないスパイラルに陥ってしまってるという状況かなと。
だから臨時の方あるいは再任用的な方が 増えてるなって印象とてもあったんですけど、うん、そういうことがあったわけですね。でこれからっていう人はこんな職場に長くいるのはどうかって、うん、昔ね臨時の人はやっぱ本採用までのね間をつなぐ形でね、うん、やっていくっていうんで次に燃えてる人っていう印象あったんですけど、そうそう、むしろこっちが腰掛け、
ね、先輩の姿見てやっぱあれが続けられるなと思ってしまったっていうことですよね、うん、そこを変えないとやっぱりその教師になりたいっていう人が増えないでしょうし、うん、そうすると担い手がいなくなっちゃうんで、採用人数を増やした時にどうしても質が落ちるんじゃないかっていう議論が出てくるんですけど、それで絞ってしまって人が応募しないっていう状況が続くことの方がむしろ問題大きくなるよねということだと思うんです、ね、
それで OB の方が増えているっていうのはすごくよくわかる現象だということなんですね、はい、ここで職員は小中学校の教員、はい、
小中学校の教員
ところなんですね、
はい、ただまあその那覇市の教育委員会、うんが雇っているわけじゃなくて、ここはあの県の教育事務所の那覇地区の教育事務所が雇っていますので、那覇市としてはまあ県に対してしっかり要望していくというところになるんですよね、
は
い、
仕事としては。ここのコントロールは県の任務なんですね。ま
あ、県に何と言って要望を出していくのかっていうところが、まあ教育委員会ができるところなのかなと思うので、まあ、しっかりこう数字を抑えてですね、那覇市に必要な人材を伝えて、まあ、獲得できるように後押ししてくれっていうようなところです ね、
ですね、県議会もこのブラック化しているっていうところとかね、にすごく重きを置いて割となんていうの強めにというか、割とセンセーショナルな感じで強く今出てるなっていうふうに見ているんですけど、やっぱりねあるべきちょっと教育のあり方、あと先生の環境とか、せっかくだからもうここまで荒れているのであれば、一度ねそもそも論議論してほしいなと思いますね。
はい、
はい、そうか、そう、なるほど、ありがとうございます。
はい、はい、まあそういうのと最後がですね、公共施設の利活用についてというテーマで、以前にもインターネット環境をもっと公共施設整備すべきだっていう質問をして、
は
い、
これは他の議員の方もやってらっしゃいましたよね。
そうですね。で、インターネット自体は入ってると、で入ってることは分かったんだけれども、じゃあ使えるのかっていうことを改めて聞いたところですね。
Wi-Fi とかね、そうフリー Wi-Fi 的なものですね。
もうコロナ禍でまあリモート会議とか、そのハイブリッドのイベントとかっていうのも割とよく見かけるようになってきたので、
もう当たり前ですね。
そうそうそう。だ公共施設にもそういう施設機能が求められる時代になったんじゃないかということで、まあちょっといろんな分野にまたがるこの公共施設をピックアップして質問してみました。したら、まあ、那覇跡とか、共同プラザとかですね、そういう割とこう外部の人が来るっていうのが前提になっている施設に関しては、まあ、無料で使えるようにしてたりとか、
すごいね、回線品質良くなった印象があります、共同プラザとかね、
公民館なんかも、まあ、リモート、持ち運びができるやつでコンセントに挿したら使えるみたいなやつを、まあ、貸し出ししてますよということだったんで、まあ、リモート会議したいよとかっていう人は、そういうのを使えば、まあ、できるよと、で、中学校に関しては、まあそのギガスクールでその生徒一人一台タブレットもあって電子黒板とかも使ってるんですけど、まあその学校の中の、ネットワークで使えるのは学校のその支給している機器だけですと、それ以外の機器がつながると、まあ、セキュリティ上の問題があるんで、まあ、つながる想定はしてないということだったんですよね、でそもそもその予算組がその学校のために使うものとして整備されてるから、目的外には使えないっていう、まあ、姿勢なわけですよ、だけど PTA 行事とかにも使えないわけですよね、で PTA の、 その入学の説明会みたいなものをしようとした時にも、まあ、使えなかったんでポケット Wi-Fi を独自で契約して、まあ、それでズームとかやろうとするとものすごい重たくてですね、使えなかったっていう話を聞いたんですけど、そういう風になってしまっているので、そこはぜひもう地域にちゃんと開いていくべきじゃないかということで、ただまあそのギガスクールの予算でやった回線に関してちょっと難しいということであれば別でもいいから、まあそこは公共施設の役割として今後ちょっとやっていくべきじゃないかということを、
結構大きな議論だなって思って聞いてましたけど、この小学校のね、いわゆる目的外使用、これ回線の目的外使用を許さんっていう、まあ話って、この回線っていうのをどう捉えてるかって話なんですよね。そうだな、ちょっと言い方は間違ってるか分かんないですけど、トイレ、 使わせないぐらいの、うん、水道を使わせないとかね、うんうん、学校の外の人だから水道使わせないとか、うん、なんかそれぐらいのなんか議論なような気がするんですけど、
インフラとして見てないんだなって、
当たり前のね、うん、みんなが使う当たり前のインフラっていう中ではなくて、これは使途が決められてるものなんだから、うん、これ以外使っちゃダメよっていうふうに回線というのを捉えているっていうところですよね。はい、ここはもう捉え方の問題、
うん、
これトイレと一緒ですよとか、うん、当たり前のものなんですよという形の議論がなぜできないのかっていう話なのかもしれないですね。
うんうん、で一応今回その、まあ、質問して、うん、まあ、いろいろな分野またいでいろんな公共施設について、それここはどうですかっていうのを聞いていて、最後その那覇市としてこの公共施設もっと充実させていくべきじゃないかっていうことの質問をしたら、ここでその地域 BWA という言葉が出てきまして、
新しいね、はい、新しい Wi-Fi 的なものですよね。
あの地域で、まあ、YMAX みたいなやつで、
は
い、
LDWA だっけ、ローカルがつくんでしたっけね、
地域の部分がローカルかな、うん、で、ね、ブロードバンド、はい、なんだ、ワイヤレスアクセスっていう、その、まあ、フリー Wi-Fi みたいなの行政だけが使えるやつっていうのに、はい、まあ、那覇市も申し込んで、うん、まあ、協定も結んで、うん、まあ、使えるようになったよと、
はい、
で今年、まあ、去年の11月に協定結んで、うん、まあ、今あの2つぐらいかな、うん、施設が今調整中らしいんですけど、まあ、これが使えるっていうふうに、うん、公共施設がもっと分かってくれれば、うんうんうん、手を挙げてくれれば月2000円ぐらいでできますよという話だったんで、那覇市、うんうんうん、としてもこれ進めたいと、
はい、
ただ手を挙げてくれないとできないから、うん、ぜひ施設管理者は手を挙げてくれみたいな話でしたね。
うんうん、なるほど、そこは施設の判断に委ねてるわけですね。そうか、じゃあ施設の人たちのなんか枯渇感というかニーズをやっぱりちゃんと整理していかないといけないですよね。いわゆる会議室を貸すっていうタイプ の、 あの公共施設、まあ有料にしたら無料にしたらたくさんある中で、やっぱり仕事は部屋を貸すことだから、 Wi-Fi はまああったらいいけど必須のものではないっていう考え方が多分こうまだね、主流だったっていうことなんでしょうね。外の人のアクセスなんで必要なんですか、この会議室で会議するのにっていう中で、コロナ禍はコロナはやっぱりここで非常に大きな影響はあったと思っていて、やっぱり会議室に行きたくない人にアクセス保証しないといけないっていう時代にいよいよなってきてるっていうのは、そこは議論だと思うんですよね。そういう議論だと思うんですよ。なのでそういうコロナがやっぱり心配とか、やっぱりね、自分も少し感染症に対して弱い体質の人が、だけど会議は参加したいっていう時に、そこでちゃんとアクセス保障ないと、まあ、ある、ちょっと強めに言うと人権的な問題っていうふうにして、本来捉えるべきっていう、時代の変化があったと思うんですけどね。そういう議論をちょっと全体でやっていかないと、この、広域の無線 LAN の話もね、なかなか立ち消えるような気がするんですよね。そうですね。2000円出せないような気がする
。うん。だからなんか電話が引かれて、うん、ファックスも導入されて、うん、パソコンがついてメールができて、
うん、
で、こう会議も参加できる、リモートでもできるようになるっていうのが、まあ社会の流れとしてはそうなってるんで、
う
ん、そこにやっぱりその公共施設としてもしっかり対応してほしいなと思うんですよね。うん、
そこはやっぱり施設を貸すのが仕事っていうことで、よそからのアクセス、あとよそへのアクセスっていうことと、なんか結びついてないな議論がいう感じはしますね。とてもそれは感じていて、やっぱりちょっとこのスタンスを変えていかないといけないという気がしますね。
そうですね。だからゲストポートを使ってとか、まあ、既存のネットワークをどうにかうまく活用してっていうのもできるとは思うので、まあ、この必ずしもこの地域、BWA これじゃなくても、はい、 いいんですけど、まあ、ぜひ安く使えるんだったらそれ使ってやってもらったらいいかなと。
月額数千円っていうコストの中で、うん、やっぱその会議室がちゃんとこれのおかげで稼働する、うんうん、ホールの稼働率が上がるっていうのは、うん、私ども借りる立場でしょ、うんうん、それで見てたらやっぱり優先的にそういう回線があるとこう選ぶようになってきてますよね、うん、これは競争力が上がるとも言えるので、うん、そこでの数千っていうのは、うん、むしろプラス元はいわゆるリクープできる、うん、元は取れるって話だとも思うんですけどね、うん、
なるほど、まあ、その、まあ、貸し会議室とかからすると、うんまあ、民業圧迫と考えられなくもないですけど、うん、私が思うのはやっぱこれは地域の課題解決力を上げるためにも必要な施策だと思うんですよね。
なるほど、この Wi-Fi1 個でも、うん、今いろんな論点があるんだなっていうのは、うん、中野さんとの対話の中で、はい分かったので、うん、ちょっと一個一個これはこういう論点でこれが必要なんだっていうのを、うん、やっぱみんなで議論をして、うん、やっぱコンセンサス取っていくっていうのをやっていかないと、うん、やっぱされど Wi-Fi ですよね、うん、今はもうこれはもう普通の基本インフラで、だからさっきも言いましたけど、うん、これ水道とかと一緒だという、うんうん、そういう議論をちゃんとしていかないとなぁと、
うんうん、
すごい小さいところでね、なんか市民生活がの質が落ちてるっていうことですよね。なるほどね。そうか。一応今じゃあようやく議会ではそういう議論が始まってると。
うん、いやもう、うん、あるんだから。使ってくれと当局も思っている、うん、
なるほど。
各施設がまだそれ
に施設がそこの議論にまだ追いついてないっていうのもあるってことですね。
那覇市としてもっと積極的に PR をして、はい、各施設がやっぱり地域ニーズ調べたらやっぱ必要だよねっていうふうに感じてくれるんじゃないかなとは思ってますので、
はい、
まあできる方法はあるので、うんまあ、そこはちょっとチャレンジしてほしいなと思ってます。
なるほど。私事でありますが、はい、あ私はミライハンドの方でも配信を使った、うんコンテンツ開発っていうのをちょっと大規模な金額で募集をして、もうちょっと締め切っちゃったんでこれから先行なんですけどやっていくんですよね。だからこれからは配信はもう体験保証の非常に大きな一翼を担うっていう今議論をしている中です。だからコンテンツ開発に本当に結構なお金を出して、それで開発をして皆さんにアイデアを募集するっていう授業をするっていうところで、もうこれなしではコロナ終わったからリアル戻れるぜわーいっていう、そういう議論ではもうなくなっているってことをもうちょっとね、我々もちょっとここは啓発に加担していきたいなっていうことは思いました。はい、ありがとうございます。お時間でございます。いいですね、ちゃんと質問一個一個紐解くと後ろにある議論っていうのが今回あってよかったなと思いました。ということで中村さんありがとうございます。
ありがとうございました。